町の情報ボックス。募集。町職員の募集。町では令和4年4月1日採用予定の職員採用試験を実施します。魅力ある町づくりで町民の幸せを実現するため、若い皆さんの力を必要としています。町民目線で考え、新たなことに挑戦する気力あふれる職員を求めています。一般事務、行政、大学卒、募集人員若干名、受験資格、平成4年4月2日から平成12年4月1日までに生まれた方で、大学卒業または令和4年3月までに卒業見込みの方。募集期間、5月12日水曜から6月11日金曜まで。郵送の場合は6月9日水曜の消印分まで。一次試験日、7月11日日曜。試験会場は福島大学、福島市金谷川一番地。二次試験日、一次試験合格者に通知します。試験方法、一次教養試験、専門試験、適性試験。二次論文、面接。申し込み用紙請求、総務課で交付。郵便で用紙を請求する場合、大卒試験申し込み用紙請求と手書きし、120円切手を貼った自分宛の返信用封筒、角型2号を必ず同封。新型コロナウイルス感染症の今後の状況によっては、会場を分散し実施する場合があります。申し込み問い合わせ、総務課庶務係、電話585-2112。お知らせ。人権に関する困りごとなどの相談。毎年6月1日は人権擁護委員の日です。この日に合わせて、町では人権に関する困りごとや悩みごとの相談を受け付ける特設人権相談所を開設します。今年も次の日程により、人権擁護委員のほか、行政相談委員と地域の悩みごとに関する民生児童委員も合同で、さまざまな相談を受け付けます。相談は無料で、秘密は固く守られます。困りごとやお悩みのある方はお気軽にご相談ください。日時、6月1日火曜午前9時から正午。会場、観月台文化センター第2和室。問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 宅地内漏水による水道使用料金の軽減。道路下の排水管から各家庭につながっている宅地内の給水装置、給水管、止水栓、蛇口などは個人財産ですので、使用者または所有者が維持管理を行うこととなっています。宅地内で漏水の疑いがある場合、また水道使用量が前回と比較して大幅に増加している場合は、漏水の確認及び修理を行ってください。確認及び修理の方法。1、水道を使用しない状態でメーターが回っているかどうか確認してください。水道メーターの指針の下にパイロット、シルバー色で丸いものがありますが、すべての蛇口を閉めた状態でそれが動いていれば漏水と思われます。2、漏水の場合は至急町指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。修理代は自己負担となります。水道使用量の軽減。漏水の状況により修繕完了後、水道使用量が軽減となる場合があります。申請についてはお早めに上下水道課へ問い合わせください。問い合わせ、上下水道課水道係、電話 585-2997。 夜間休日、電話 090-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 2796-5300。チェック。パイロットの位置を示すメーターの写真が掲載されています。逃走外にご注意。逃走外の発生しやすい気象条件は、1、降雨後で肌寒い北寄りの風が吹く。2、夕方になり風が止む。3、夜になり晴れ上がり雲がなく星が輝き底冷えする時です。また、乾燥条件下では、気温が急激に低下しやすいので注意が必要です。特に果樹、野菜とも生育ステージごとの温度管理が重要です。天気予想図や霜注意報などにより、高層の危険性を知ることができますので、防霜対策期間5月31日までは常に気象情報等に注意を払いましょう。問い合わせ、産業振興課農林振興係、電話 585-2986。 自動車税の納期限は5月31日月曜です。自動車税は毎年4月1日現在の自動車の所有者または使用者に課税される県の税金です。今年度の自動車税納税通知書は5月上旬に送付されますので、最寄りの金融機関やコンビニエンスストアまたはインターネットを利用したクレジットカード払い等で納付をお願いします。納期限は5月31日月曜です。また自動車を譲渡したとき、使用しなくなったとき、住所を移転したときなどは早めに最寄りの運輸支局などで手続きを済ませましょう。自動車の登録手続きについて、問い合わせ、東北運輸局福島運輸支局、電話 050-5540-2015、登録部門。自動車税に関することについて、問い合わせ、福島県県北地方振興局県税部課税第2課自動車税チーム、電話 521-2702。電波の利用はルールを守って。6月1日から10日は、電波利用環境保護周知啓発強化期間です。不法電波は人命に関わる重要無線通信を妨害して、私たちの生活を脅かします。電波はルールを守って正しく使いましょう。電波の混信妨害については、相談窓口まで問い合わせください。問い合わせ、総務省東北総合通信局相談窓口、電話 022-221-0641。 ヘルプマークをご存知ですか？援助が必要な方のためのマークです。外見からはわからなくても、援助や配慮が必要な方がいます。このマークを見かけたら、電車内で席を譲る、困っていれば声をかけるなど、思いやりのある行動をしましょう。配布問い合わせ、福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 赤の字に白く十字とハートが示されたヘルプマークの写真が掲載されています。戸籍窓口延長。毎週木曜日、祝日などは除くは、住民防災課戸籍係窓口業務を午後7時まで延長しています。交付できる証明書等、住民票、戸籍証明書、印鑑登録証明書の交付、印鑑登録、戸籍の届け出、マイナンバーカードの申請交付。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 農業委員会。6月の農業委員会定例総会は次の通りです。傍聴においでください。日時6月15日火曜午後1時30分から。場所役場2階大会議室。問い合わせ農業委員会事務局、電話 585-2890。 6月の各種相談会、心配事相談、日時6月1日火曜、24日木曜、午前9時から正午、場所観月台文化センター第2話室、相談員民生児童委員ほか。障害者相談、日時6月15日火曜、午前10時から午後4時、場所観月台文化センター第2話室、相談員 NPO 法人響きの会。国見町結婚世話焼き人月例相談会、日時6月27日日曜、午前10時から午後3時、場所観月台文化センター第2研修室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ福祉課社会福祉係、電話 585-2793。 広報国見&町ホームページに広告を掲載してみませんか。町では広報国見や町ホームページに掲載する有料広告を募集しています。詳しくは問い合わせください。申し込み期限7月号掲載分、6月10日木曜まで。広報国見、一枠縦45ミリ ×横174ミリ、1回1万2000円。半枠縦45ミリ ×横84ミリ、1回6000円。ホームページ、一枠トップページ下段、月6000円。問い合わせ総務課文書広報係、電話 585-2113。 ライフストック桃味が新登場。株式会社ワンテーブルが製造販売するゼリー型備蓄食ライフストックのラインナップに、国見産の桃を原料とする新製品が加わりました。製品のパッケージにはアーティストとして有名な増田セバスチャン氏のかわいいデザインが採用されています。リンゴゼリーと同様、必要な栄養を摂取できるだけでなく、飲みやすく美味しいため、老若男女問わず親しまれる備蓄食です。増田セバスチャン氏より、国見町の桃ゼリーへのコメント。デザインのテーマは人とのつながり、コミュニケーション。国見町の桃のカラーリングを生かしたかわいいパッケージになりました。日常は意識しないとただの繰り返しになってしまいますが、身近にハッピーなものがあるだけで、いつもポジティブな気持ちになれるということを感じてもらえればと思います。問い合わせ、企画調整課総合制作係、電話 585-2217。パッケージは2種類のキャプションのもとに、桃をイメージしたパッケージの写真が掲載されています。宝くじ公式サイトでも宝くじを購入できます。特典1、貯まる、使える宝くじポイント。宝くじの購入で100円につき1ポイントの宝くじポイントが獲得できる。宝くじ公式サイトや宝くじ売り場で1ポイント1円として使える。特典2、購入受け取りまでネットで完結。24時間いつでも宝くじの購入可能。抽選結果も宝くじ公式サイトで確認。当選金は登録した受け取り口座に自動でお振り込みするのでとっても便利。特典3、宝くじ会員限定のキャンペーンに参加できる。他にもお得な特典や便利なサービスいろいろ。今すぐ会員登録。QR コードが掲載されています。本件に関するお問い合わせ先、宝くじコールセンター。電話 0570-01-1192。ナビダイヤル有料。電話011-330-0777 有料。受付時間10時30分から18時30分。土日祝日年末年始を除く。 電話番号を十分ご確認の上、おかけ間違いのないようお願いいたします。広報国見をもっと身近に。スマートフォンやタブレット端末などで、いつでもどこでも簡単便利に広報国見を読むことができるよう、まちいろマイ広報誌を導入しています。ぜひ活用ください。まちいろ、街を好きになるアプリ。アップストアからダウンロード。Google Play で手に入れよう。ダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。スマートフォンやタブレット端末専用のアプリ。広報誌のページそのままのレイアウトでページをめくる感覚で読むことができます。初期設定でお住まいのエリアを福島県国見町に設定すると、広報誌のほかに町ウェブサイトの新着情報なども届きます。配信対象、広報国見、議会だより。マイ広報誌、市区町村の広報誌をネットやスマホで。ホームページにアクセスのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。広報誌を記事カテゴリーごとに分割してデータ化し、インターネットで無料配信するサービス。写真やイラストは表示されないため、記事、文章のみを読みたい場合に適しています。配信対象、広報国見、お知らせ版。戸籍の窓口。3月21日から4月20日受付分。当町窓口で受付した方で、町内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。シシドココナちゃん、大成さん、美穂さん、滝山、本田歌乃ちゃん、大輔さん、ライカさん、第七、シシドみことちゃん、みきおさん、しょうこさん、板橋。お悔やみ申し上げます。佐藤恵子さん、90歳、滝山、村上紀彦さん、59歳、第八、小林和正さん、79歳、原町、八島俊夫さん、71歳、高木、佐久間節子さん、94歳、第一、内池和子さん、89歳、宮町南、中野典子さん、84歳、泉田中、よもぎだあささん、78歳、宮町北、松浦久志さん、90歳、月立、斉藤昭夫さん、66歳、小坂。掲載を希望されない方は、届出の際にお申し出ください。人口と世帯、令和3年3月31日現在、住民基本台帳人口、人口8743人、前月比マイナス36人、男4196人、前月比マイナス21人、女4547人、前月比マイナス15人、世帯3418世帯、前月比プラス7世帯。6月の休日当番医、診療時間午前9時から午後5時、当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。6日日曜、長江クリニック、伊達市保原町中村町30-1、電話 575-1118。 13日日曜、柳川病院、伊達市柳川町東戸橋8、電話 577-2155。 20日日曜、中野クリニック、伊達市保原町城の内20-1、電話 575-2246。27日日曜、保原クリニック、伊達市保原町大泉小作愛15-1、電話 574-2522。 伊藤皮膚科クリニック、伊達市岡前20-1、電話 551-1121。 当番医が変更になる場合や診療していないかもありますので、事前に電話で確認の上受診してください。 広報国見に掲載された写真を希望する方は、総務課文書広報係電話 585-2113 まで連絡ください。クールチョイス、未来のために今選ぼう。町では地球温暖化対策及び節電の一環として、10月31日までの期間、クールチョイス、夏季軽装を実施します。期間中はノーネクタイ、ノー上着を推奨します。公共施設内の室温は28度 C を基本とします。マイナンバーカードに関するお知らせ。町ではマイナンバーカードの発行を希望する方を対象に、無料で写真撮影を行い、申請までのお手伝いをしています。場所、住民防災課戸籍係、庁舎1階、緑の窓口1番。時間、平日午前8時30分から午後5時15分。窓口延長日、木曜日は午後7時まで。休日の臨時窓口、マイナンバーカード交付申請の臨時窓口を開設します。場所、住民防災課戸籍係、庁舎1階、緑の窓口1番。日時、5月30日日曜、午前9時から午後4時まで。注意、希望する方は本人確認書類、免許証など、通知カードを持参してください。窓口が混雑している場合はお待ちいただく場合があります。詳しくは町ホームページをご覧ください。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。 鯉のぼりが登場しました。桃谷広場のキャプションのもとに、鯉のぼりの形の顔出しパネルの写真が掲載されています。
障害学習通信、国見町教育委員会障害学習課、関越大文化センター、電話 585-2676、 ファックス 585-2707、 E メール、 shogai@kunimi.fukushima.jp。 ホームページ https://www.town.kunimi.fukushima.jp/site/kangetsudai/。 リュッケ時間、第26話、子供と大人をつなぐ時間。フィンランドの保育施設の玄関先や保育室内にはファイルが何冊も並んでいます。ファイルを開いてみると、日々の子供の育ちが写真や絵、文章で綴られています。この記録の面白いところは、保護者と保育者に加えて子ども自身も参加しているということです。子どもたちはファイルを通して保育者や保護者が自分の育ちをどう見ているのかを知り、自分自身の成長も記録していきます。記録の方法やページ数は人それぞれ、個性豊かな内容です。いつでも誰でも閲覧が可能なこのファイルは、子どもと大人をつなぐとても大切な存在です。文、柴田千佳子、国見町出身の保育研究者、仙台大学教授。ファイルの中身は大切な学びの記録のキャプションのもとに、ファイルが並んだ書棚の写真が掲載されています。関越大文化センター常設展示、石原コレクション作品紹介、ボリューム28、題名、細場オケラ、作家、小磯良平、紙、オフセット、各 248×180mm、 細葉オケラの絵の写真が掲載されています。新しい生活習慣の大切さを再確認。厚かし学級開校式。4月20日、関越大文化センターホールで、厚かし学級開校式、並びに交通安全大学賞交付式が行われました。今年度厚かし学級は、新入生が4名、合計77名でスタートしました。はじめに、比企地誠町長より、新入生代表の後藤佳代子さんに交通安全大学賞が手渡され、町議会議長、福島北警察署長が祝辞を述べました。今年度の学習計画の説明の後、公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生による、検診は体の通信簿、健康寿命を延ばそうという演題で講演が行われました。新型コロナウイルスが猛威を振るい、ワクチン接種の日程が近づく中、改めて健康診断の重要性、新しい生活習慣の大切さを確認しました。ワクチン接種について詳しく説明があり、有意義に今年度の活動をスタートさせることができました。証書を受け取る新入生代表の様子の写真が掲載されています。目指せ未来のアスリートへ。国見町スポーツ少年団団員募集中。スポーツ少年団とは、青少年の心身の健全な育成に資することを目的に、スポーツを通して地域に根ざして活動している団体です。国見町スポーツ少年団には、剣道、ソフトテニス、バレーボール、ソフトボールの4種目、4単位団が登録し、地域のスポーツ団体、学校、町内会などに支えられながら活動しています。スポーツ少年団に興味がある方は、本部事務局へ問い合わせください。スポーツ少年団はメンバーシップ制を取るため、年度ごとの団員指導者登録が必要となります。申し込み期限は8月31日火曜日までとなっています。お問い合わせ、障害学習課文化スポーツ係、電話 585-2676。国見女性教室がスタート。国見女性教室開校式。心豊かで健康に生きるため、教養や趣味の向上とより良い地域づくりに役立てることを目的に、4月21日、国見女性教室開校式が行われました。今年度は新入生5名を迎え、42名でのスタートとなりました。今年度は、講話をはじめ、料理教室、健康づくり、趣味の講座など16回の全体学習と合同グループ学習を計画し、教室生同士の親睦を図りながら、生き生きとした女性を目指します。開校の挨拶をする菊池博美教育長の様子の写真と、婦人学級の歌を斉唱する教室生の様子の写真が掲載されています。健康で心豊かな生活を。成人学級開校式。4月23日、関越大文化センター大研修室で、21名の学級生の出席のもと、成人学級開校式が行われました。式では、新入生6名の紹介があり、続いて菊池博美教育長が、積極的に参加し、心豊かに健やかに生きる充実した活動を目指してほしいとの挨拶をしました。その後、公立藤田総合病院副院長の佐藤正弘先生から、新型コロナウイルスワクチンについての講演がありました。これから接種予定のワクチンについて詳しく触れられました。早く接種が終わり、今までの生活に戻るまで、健康に留意して活動していくことを確認し、今年度の成人学級がスタートしました。熱心に講演を聞く学級生のキャプションのもとに、成人学級の様子の写真が掲載されています。 図書館で聖徳太子を知る、国見町図書館よりおすすめの本を紹介。聖徳太子と愛犬雪丸の物語。岡島栄章、構成、文。愛犬雪丸との心温まる物語です。雪丸にも多くの伝説が残っており、石像は奈良県王寺町のだるま寺に祀られています。日本の国づくり聖徳太子物語、平塚武次著。聖徳太子が新しい国づくりに取り組んだ数々の偉業を分かりやすく知ることができる一冊です。図書館内で蔵書の展示を行っていますのキャプションのもとに、展示された本の写真が掲載されています。今年は聖徳太子没後1400年の豪運期の年にあたります。先日、世界遺産法隆寺にて特別法要が行われました。国見町観月台公園にも聖徳太子神社があるのはご存知ですか？聖徳太子は大工道具の金尺を発明したと言い伝えがあり、大工の神様という一面もあることから、技術の向上や商売繁盛を願い建てられたのではないかとされています。観月台公園にある聖徳太子神社の写真が掲載されています。
後書き。4月の人事異動で広報を担当させていただくこととなりました。記事掲載のための写真撮影や文章作成など、まだまだ不慣れなことがたくさんありますが、町の情報や魅力をわかりやすくお伝えできるよう頑張っていきたいと思います。さて、4月は町内で挙行された入園・入学式のすべてに広報担当者として参加し、子供たちの希望に満ちた晴れ姿を見ることができました。新型コロナウイルス感染症が猛威を振るう中にあっても、子供たちが元気な笑顔を見せてくれたことがとても嬉しかったです。ですが、欲を言えば、子供たちがマスクなしで元気いっぱいに笑っている姿を見たかったなと思いました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大が少しでも早く収束し、町民の皆さんの本当の笑顔を写真に収められる日が一日でも早く来ることを願っています。今後、町内のイベントなど様々な場所へ取材に伺いますので、見かけた際にはよろしくお願いします。かっこ NS 閉じ。